ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB サンキューと
JR2KHB スダと
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、ハムフェア2024その3ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
まず最初に609回の放送の訂正です。
はい、ハムフェアのインタビューですね、前々回から流していますけれども、2箇所ちょっと訂正があります。一つ目はマレーシアの連盟の、9M2IR アリスさんでインタビューした時にですね、マレーシアと日本の間で相互運用協定が結ばれているというふうにお伝えしたんですけども、事実確認をしたところ、現在マレーシアと日本との間で相互運用協定は結ばれていないというところになります。リスナーさんからご指摘いただきましてありがとうございました。で、現地での免許申請についてちょっと複雑な状況になっているということなので、マレーシアの連盟、MARTS ですね、 MARTS にもし免許取られるということであればお問い合わせいただきたいと思います。で、訂正二つ目です。WRTC2026 のブースでインタビューしたときに、ブンさんですね、が、今年 WRTC のブースを出すのが、このハムフェアが初めてであるというふうにお伝えをしたんですが、実はフリードリスハーフェンに WRTC のブース自体は、出ていまして、正確には今年 WRTC の、タイのハムフェアに出ていたメンバーが、WRTC のブースとして出展するのはハムフェアが初めてということが、正しい内容でした。以上2点お詫びして訂正を申し上げます。
はい。から、私三協なんですけれども、実はこの放送の日ちょうどパローに行ってますので、ひょっとしたら皆さん、聞こえてるかなと思いますんでね、今回ちょっと現地の機械設備のメンテナンスがありますんでね、ずっと出てないと思うんですけれども、たまに出てますのでよろしくお願いいたします。からね、今回 WSJTX でスーパーフォックス始まったんですけども、今回ちょっといろんな事情で、結局 MSHV で出てると思います。
MSHV なんですね。
はい、ちょっと今回ね MSHV メインにしようと思ってね、考えてますんで、ね、はい、ということで、現在 QRV 中ですけれども、よろしくお願いいたします。
期間は
9月の18日までです。はい。はい、だから、あともうちょっとなんですけどもね。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。聞こえてましたら、呼んでください。で、私だけじゃなくて、全部で6人メンテナンスで行ってますんでね。
6人。はい。
交代交代で FD8 から SSB とかね、いろんな出てると思いますんでね。よろしくお願いいたします。
はい。
それと今月末の9月29日なんですけれども、東海ハムの祭典が名古屋市公会堂で開催されます。ハムのラジオは今年もヨタと一緒に出展いたしますので、ご来場の際はぜひお立ち寄りください。ヨタとハムのラジオのブースの場所は2階の第1集会室です。はい。集会室の一番奥になりますんですけどね。ぜひお越しください。ということです。
はい。
で、今回もね、前回に引き続きましてね、ハムフェア2024の会場でのインタビューをお送りいたします。ということで、今日の話題ですけれども、ハムフェア2024その3ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、まず最初のインタビューです。電波教育協会さんでお話を伺いいたしました。
はい、東京のハムフェア2024は、今日は2日目なんですけれども、非常にハムのラジオの中でも注目のキーワードを含んだこのブースがですねありましてですね、お話を伺いたいなということでインタビューをお願いしています。一般社団法人電波教育協会さんのブースにお邪魔しております。ではすいませんが、お名前とコールサインといただけますでしょうか。
JJ1 の MLQ 秋山と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。一般社団法人電波教育協会の代表理事をされていると。
はい、そうです。代表理事の秋山と申します。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。最近も総務省のワイヤレス人材育成とかですね、言葉が出てて、非常に教育、そのアマチュア無線と教育の掛け合わせというのが注目をされていると思うんですけども、はい、電波教育協会さんの方でその活動されている内容というのをちょっと簡単にご説明いただけますでしょうか。
もともとですね、電波教育協会というのはもともと他の団体なんですけども、電波系の雑誌を編集をしておりました編集部になります。2018年の頃にですね、その雑誌が休刊になってしまいまして、その編集部がまた紙の本を作りたいということで独立をして立ち上げたのが電波教育協会となります。普段はですね、刊行して無線従事者という雑誌を、中心に、出版問題集等の出版事業と、あと講習会、無線従事者関係のですね、国家試験対策の講習会勉強会をやったりをしております。はい、
ありがとうございます。今このブースの上にこの無線従事者ってまさにそのタイトルのですね雑誌、これはこれ雑誌そのものですよね。
はい、そうです。雑誌そのものになります。はい、中はもう本当に受験対策用の、今これは一陸特の本なんですけども、模範解答とか出題状況表なんかを出して、はい、掲載をしております。
なるほど。なので、アマチュア無線用 の、 その従事者免許というよりかは、プロフェッショナル用 の、 ね、免許の方が、はい、どちらかというとご専門で書かれているということですかね。
は
い、
そうですね。教育協会としてはアマチュア無線を、子どもたちに取ってもらって、そこから、将来無線従事者として羽ばたいてもらえればなということで、活動させていただいていて、その一環でもモールス体験とかそういうものをやらせていただいております。はい、
その今おっしゃったその子どもたち向けの取り組みというところをもう少し伺いたいなと思うんですけども、はい、モールス体験とか、それどういう場でされているとかっていうところありますか。
はい、一番最初はですね、横須賀の記念館三笠というところでモールス体験をさせていただきまして、それが2022年のになります。でそこからですね、国立天文、昨日はですね、国立天文台野辺山の特別公開というところがございまして、そこで、モールス体験のブースを出展させていただきまして、昨日はですね、体験者150人、見学者500名ぐらいで、2022年から今年はまず2024年の実績なんですけども、記念館三笠でモールス体験が約体験者300名、そして大和ミュージアムでモールス体験というのをやらせていただきまして、そちらが体験者100名で、8月のですね、最初に科学技術館の方でモールス体験をさせていただきまして、やっぱり体験者300名ほど、2022年、23、24年と3年間で今のところ2900人の体験者、見学者に、体験をしていただいたり見学をしていただいております。はい、
すごい数ですね、2900人ですか。
はい、はい、なかなかアマチュア無線に興味を持っていただける方が少ないという中で、漫画とかアニメと、ドラマとか映画ですね、そういうものからモールスというものに興味を持っている子どもたちがたくさんおられまして、なのでそこからモールス体験を通してアマチュア無線の PR も含めて電波の PR ができるんじゃないかということで今活動させていただいております。
なるほど、なるほど。やっぱり今最近の子どもたち の、 その興味のトレンドとかですね、いろいろ移り変わりの激しい時代かなとは思うんですけども、何かその子どもさん相手にするときとか PR するときに対して何か気にかけられていらっしゃることとかっていうのはありますでしょうか。
できる限りですね、なるべく一般の方々に PR できるように表現を柔らかくしたりとかですね、できる限り人の目に留まる場所で、体験をするということを心がけさせていただいております。会議室を借りるというよりは展示の中の順路、例えば三笠であれば展示室の一つを借りて、体験をさせていただく。科学技術館では廊下ですね、通路の中ところで、スペースをお借りしてやらせていただく等々のことをさせていただいておりまして、通りかかった方が結構多く体験していただいているのが現状でございます。はい、
まあ、そういった工夫と、あとやっぱりアマチュア無線じゃなくても科学技術一般 の、 その展示の場に出ていくっていうところがやっぱりポイントっていうことですかね。
はい、そうですね、はい、できる限り、まあ、アマチュア無線にこだわらず広く、まあ、科学技術の興味を持ってもらうこととかそういうことを中心に、まあ、心がけているといいのかなと思います。
は
い、
なるほどなるほど。今、まあ、モールス打撃圏のお話いただきましたけども、はい、何か他 の、 その PR 活動とかっていうのはございますか。
現状ではモールス体験に、まあ、1点絞ってやらせていただいているんですけども、基本的にモールス体験とですね、加えてパネル展示とかそういうものを一緒にやることで、まあ、モール体験から、まあ、モール、まあ、無線通信に興味を持ってもらうとかですね、まあ、子どもたちが来る場では親御さんがやっぱり興味を持っていただくことで資格取得とか、まあ、アマチュア無線やるときの、まあ、スポンサーになっていただくということもありますので、できる限り資格の例えば有用性とか知識どんなことが、まあ、勉強できるのかというのも含めて子どもたちには楽しく魅力を伝える、親御さんにはその資格の、まあ、知識とかそういう背景を、まあ、伝えるような心がけをしております。
あ、なるほど。やっぱり親子でいらっしゃる方が多分ほとんどだと思うので、そこの親御さんに教えること、子どもさんに伝えること、はい、そこ の、 分担といいますか分けがあるということですね。はい、そこも一つのポイントなんでしょうね。
そうですね、やっぱり自分が地元 で、 です、ね、アマチュア無線を広めようとしますと、どうせ遊びの資格でしょうと、私たちは今進学とか就職に有利になるような資格を取らせたいんだよねっていうことを、まあ、子ども会の親御さんから、まあ、言われてしまいましたので、 だったらどうしようかなと考えたときに、やっぱりアマチュア無線というのは、まあ、無線工学、電磁波電波のしっかりとした基礎知識があるわけなので、そういうところの勉強になるよとか、まあ、受験、まあ、高校大学の受験においてもですね、まあ、電磁波とかそういうものの勉強にもなるんだよということを伝えさせていただいております。
は
い、
なるほどなるほど。でおそらくこのブースの机の上にですね、そういう子どもたちとか親御さんにそういう知識を伝えるための小道具といったら失礼かもしれませんけれども、
実験器具
が、
はい、用意されておりますけども、
ありますね。ちょっとこれもどんなものがあるかとかいうのをご説明いただけますですかね。
今担当者が不在
で。あ、そうなんですね。
はい、低材波の実験を、まあ、もし目視でちゃんと確認ができる装置ということで作らせていただいているということでございます。
は
い、
これはちょっとラジオですので多少説明をしなければいけないんですけど、1メーターぐらいのこれ綺麗な枠ですかね。はい、そこに荷造り用のバンドのようなものが渡してあって、
はい、ストローが
これ何本あるんですか。30本40本ぐらいがずっと平行になってて、こう揺れるような形になっている。これで、まあ、波の性質を伝えるということですね。
もともとですね、ウェブマシンということで理科の実験とかに使われているものではあるんですけども、それまあ市販されているものはウェーブマシンという名前なんですが、それをまあ手軽に自分で作って例えば自由研究に使ってみようとかそういうことができるのではないかということで、そういうものを、まあ、はい、波の状況と、まあ、低材波が分かるよという、はい、装置として作らせていただいて。
なるほど。
はい、
この波が伝わっていく様子がこのストローの動きで分かっていくんですね。はい、ははは、なるほど。はい、それから今ちょっと裏でご準備されているものもありますけど、このコイルとか、はい、まあ、いわゆる、まあ、電磁波の、はい、電磁波といいますか、その電磁誘導の
見てみようということで、
あ、これ砂鉄マをご用意されてるんですね。はい、このコイルの周りに、ね、砂鉄を振ってる、磁力線 の、 形が出るっていう、そういう道具、こういうのも全部手作りされてるんですよね。
そうですね、もう基本的には中で手作りしてやらせていただいております。あ、
なるほど。そういった
私は実は代表理事という名前でありながら、まあ、デザインとか担当していてですね、本の表紙とかパンフレットのキャラクターデザインとかそういうものをやらせていただいてるんで、作っているのはちょっと無線工学の知識が深い。
なるほど。
はい、講師陣ですね。はい、
なるほど。その講師メンバーもやっぱりそこはチームでいろいろ工夫をして、はい、こういうどういう実験道具があれば楽しく伝わるかとかっていうところを工夫されてるっていうことですかね。
はい、まあ、僕らはちょうど高校生ぐらいの頃に、まあ、ガラケー携帯が出た頃は電波を必死にアンテナを立てて探していたので、なかなか電波っていうものはつながらないものなんだよっていういうのを思っている、実感できた世代だと思うんですが、最近の子どもたちはやっぱり逆に電波ってもう使えて当たり前のものっていうようなことをですね、感じている子も多いのかなという中で、電波っていうのはしっかりとしたその管理をされていて、正しく使わないと危ないとかですね、そういうところもしっかり伝えていければということでやらせていただいております。
はい、わかりました。今後 の、 その電波教育協会さんの活動のご予定であるとか、はい、こういうことは新しくやってみたいなとかいうところがございましたら、コメントいただきたいんですが、
今ですねモールス体験、これまではあの音響練習機を使ってのまあモールス体験だったんですけども、これからはあの実際に実演、まあ、モールス通信、まあ、アマチュア無線によるモールス通信の実演とかアマチュア無線の体験更新なんかをですねできればと今企画をしているところでございます。はい、また、まあ、いろいろなところでなるべく年間を通してですねモールス体験ができるような形であの年に1回とかではなくて年に複数回同じ場所でやることによって、まあ、実際に興味をずっと継続してもらえるような活動をさせていただければなと思っております。
は
い、
分かりました。最新の活動状況というのはどこを見ればよろしいですか？
あの電波教育協会、まあ、ツイッターおよびホームページありますのでそちらをあのご確認いただければと思います。
はい、
X ですね今。
そうですね、今 X
ツイッターって言っちゃうんです
あの X 旧ツイッターってやつですね。
はいはい、X 旧ツイッターで、まあ、僕があの発信させていただいておりますのでそういうモールス体験とかはなるべくできる限り早く X の方であの確認できるようにさせていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。
は
い、
わかりました。ではあの最後にもう一度すみませんコールサインとお名前とあと多くの、 あのこの番組のリスターはアマチュア無線化の方だと思いますのでそういった方々に向けて最後一言いただけますでしょうか？
はい、あの JJ1MLQ の秋山と申しますけれどもあのモールス体験ですねまだまだ新しくできた団体ではございますがあのできる限りモールス体験からアマチュア無線に興味を持っていただけるように頑張ってまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。
はい、秋山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
JJ3PRT 青木です。ニックネームはジョー、JOE ジョーです。一言ということですけれども、いろいろな D エクスペディションを応援しておりまして、先日のクリッパートン TX5S と、グロリオ総統 FT4GL のドネーションは非常にありがとうございました。皆様のおかげで、大成功のに終わりました。今日はですね DX フォーラムで 8R7X に関して説明させていただきます。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師2月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと採点解説し受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますのでサポート体制もバッチリ。第1級陸上特殊無線技師2月期の受講者は1月中旬まで募集しています。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ で検索。現在 QCQ 企画では行政課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くとお申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットをゲットできます。こちらのチケットを使用してお申し込みをするとお申し込み資格やご年齢にかかわらず受講料金からなんと3000円引きとなります。ちなみに先ほどご紹介した第1級陸上特殊無線技師通信教育講座も割引の対象です。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますのでお店に行ってキャンペーンコードチケットを受け取り QCQ 企画の養成課程通信教育講座をお得に受講しましょう。提携店は続々増加中。あなたの街のハムショップをぜひチェックしてみてください。 QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。 養成課程の受講方法は2通り。養成課程講習会と養成課程 e-learning からお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会は、プロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e-learning は、スマートフォンやパソコン、タブレットを使用して、お好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日をご選択いただけます。お休みが合わず講習会にご参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。QCQ 企画は、無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは、東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日は9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio, Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは、私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということで次のインタビューをお送りします。リチウムイオン研究会でお話をお伺いいたしました。ハムフェア2024で、ブースの方々にいろいろとお話を聞いております。今回はリチウムイオン研究会というところがございますので、そちらの方で、お話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まずここのリチウムイオン研究会さんの、お名前と、もしコールサインお聞きしたいと思うので、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
JH1 の IFZ 吉田と申します。リチウムイオン電池研究会というのは、リチウム電池関係の製品、これを自分たちで作って売っていると、その仲間が集まって作った研究会です。主な製品としては、FT817 の内蔵のバッテリー、これが中心になってます。すべて日本製のリチウムイオン電池を作って、私が作っているというところが売りですね。はい、
なるほど。ということは、研究会の中で、FT817 を中心としたリチウムイオン電池を作ってらっしゃると。
そうです。
でそれをまあ販売されていると。
は
い、
だからそれ以外にも最近はちょっと増えて、IC の905とか705のファンも作ってます。
リチウム電池だけじゃなくて、そのファンとか、はい、そういう、部品といいますか、そういうのを作ってあるわけですね。
そうですね。どこでも売っているものとかなんかは、それに任せて、他で売ってないものを私が自分で作るというところでもって趣味を 楽しんでます。
だからあのメーカーさんの純正の分じゃなくて、まあ、それに合うものをあの、まあ、今おっしゃったように国産のリチウム電池をとかお使いになって、まあ販売されているそういう感じですね。
リチウム電池で言えば FT817 の内蔵のバッテリーというのは僕の友達に作ってもらおうと、バッテリーのメーカーなんですけれども作ってもらおうと思ったんですけれども自分のところはできないと、つまりあの厚みでもってあの中に入るのは作れないと言われたのでしょうがないんで自分で作ったということです。その他にやっている FT905 のファン、これもあの FT905 の放熱器がものすごく熱くなっちゃうんでこれはいけないというので、どこか探したんですが適当なものがなかったんで自分で作りました。あの純正の、IC705 と905に使えるスタンド、これを使って中にファンを組み込んでいます。また705のファンもこれも純正のバッテリーケースを使ってその中に組み込んでいるというのは他のところではない製品だと思います。
なるほどね。ということはあの、まあ、ご自分でお使いになってて、まあ、例えばリチウムイオンのバッテリーとかファンを、まあ、使うあとどこかから まず買おうとしたけど中ないと。
そういうことですね。
はい、でまあ、それをもうご自分でお作りになって販売されてる。
はい、その通りですね。
あのこういうものを作るに際してなんか ご苦労とかありますか。あの例えばあの、研究家さん このパネルにあの特に PSE 認証ですね、はい、こういうとこあのこれ多分あのかなり難しいところもあるのは、素人に思うんですけどね、そういうのを含めてなんかこういうことを作るにさせてご苦労されているところでございました。
まずあのリチウムイオン電池ということで言えばあのうちで使っているのはパナソニックとか日立マクセルのセルを使っているんですけど、これがなかなか、うちのような小さいところに売ってくれないんですね。これを入手するのは非常に難しいと。で、その他には PSE、 これもあの自分でもって全部申請して、取ってます。それから充電器、これも PSE 取ってるんですけど、これは、台湾の友達に頼んで作ってもらって、そこで台湾でもって PSE 認証を取ってます。ですからきちんと PSE 関係認証を取っているということです。
なるほどですね。あの、まあ、リチウムイオンというと、まあ、結構我々最近であのなんか、落としたりするとなかなかあるんで、そういうところの、まあ、いろんなご苦労とあると思うんですけども、まあ、まずはあのリチウムイオンの電池を作るに際してご苦労なさったところってありますか。
あのまず最初にお話した通り日本製のものしかうちでは使ってないんですよ。ですけれどもその内あのテストも受け入れの時に十分やってますし、それから電圧 あのコントロールも入荷した時に小数点以下3桁まできちっと揃っているのを確認してそれを組んでいます。で安全性については、まあ、メーカーに任せるに限るわけですけれども、日本製のメーカーなんで釘刺し試験まできちんとやってますから、あのどこぞやのあの近隣の国のものとは違いますから大丈夫だと。今まで事故は一件もありません。
あ、なるほどね。あの、まあ、リチウムイオンというとあの例えばこれ充電する時の制御回路ですね、こういうところもかなりあの、技術とかいると思うんですけど、こちらの方は、まあ、バッテリーメーカーさんの方にお任せしている感じなんですか。
いや、バッテリーの保護回路を内蔵させてますけども、これがうちでもって注文をつけてその仕様でもって作ってもらってます。それから急速充電器、 UPS にも使える急速充電器も作ってるんですけども、それは基本的には友達 あの製品に準じた形でもって注文をつけていろいろコネクタやなんかも直して作ってもらってます。
なるほど。だから製品をもう一つ作るということで非常にいろんなご苦労されてるわけですね。
まあ本業教員だったんですけどもね、退職して好きなことやってるんで、全然苦労ではないんですが、危ないのはですね、ストレスがないから、つまり仕事じゃないからストレスがないからついやりすぎちゃうんです。昨日も寝るのが2時3時とかそんな具合ですから、好きなことをやっててストレスを感じないで体の方がくたばってしまうという、これが一番危ないかもしれません。
なるほどね。まあ、お仕事というかまあ、製品を作るというプラスご自身 のケアですね、それも大切だということですね。
そうですね、そう思います。最近は特に
あとファンもお作りになっているということなんですけれども、それに関してはなんかご苦労とかそういうのありますか。
苦労はないんですけども、製品を作るのに、部品を選定するのにですね、非常に限られているんで、それを見つけるのは大変ということになりますね。
あのファンというと、まあ、いろんな電圧とか回転数とかいろんな仕様があると思うんですが、はい、そういうのをあの、まあ、選ぶというのも大変なことなんでしょうね。
そうですね、電圧はまあ見てそれで選ぶしかないんですけど、あとは自分で調整するしかないんですが、この厚みだとか風量とかは、まあ、いろいろ探して合うやつを選んでます。
なるほどね。であの、まあ、アイコモさんの、まあ、純正のスタンドとかそういう電池のケース、ね、それに組み込まれてると。
やはり見てくれも大事なんで、それはあの自分でも型をこうして何か作るというのは無理なので、だから純正のものを使わせていただいてます。
なるほどなるほど。ただ、スタートはやっぱりリチウムイオンのバッテリー作りたいというところから、まあ、ファンに発展しているという。
もともと本業は、スポット溶接機、これを作ってるんですよ。でスポット溶接機でバッテリーを作り出したところ、スポット溶接機の方も売ってくれって話があって、本業として今は、スポット溶接機を作って商売しております。
なるほど、いろいろとご苦労されてるわけですね。
楽しんでます。
まあ、あの楽しむのが一番ですね。
そうですね、はい、
どうもありがとうございました、はい、あの最後にあの、このブースのお名前とからご自身の名前とコールさんお願いいたします。
は
い、
リチウムイオン電池研究会、私は吉田 JH1IFZ 吉田です。どうぞよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
次はプラグのブースでお話をお伺いいたしました。
ハンフェアの会場のですね、C の124PRUG と書いてあるブースにお邪魔しております。まず自己紹介をお願いできますでしょうか。
プラグの横田と申します。コールサインは JN1DFF になります。
はい、プラグ、プラグって何やってる団体なんですかねっていうのをまずご説明いただけますか。
はい、プラグというのはもともとパケットユーザーレディオグループという名前の通り、パケット通信をやるためのグループとして発足しました。で、まあ、それをやってたのは1980年代のまあぐらいの頃なんで、それからもうずっとまあパケット一筋というか、そういった形で活動を続けてまいりました。
で、あのパケットと言いますとね、昔私の記憶だと AX の AX25 が有名ですよね。
いまだにまあ AX25 が日本では主流なんで、まあ、我々も AX25 をやってるんですけども、その上に新たな方法として誤りテストを加えて AX25 と互換性がありながら、あのパケットの誤り訂正を行ってパケットの到達率を上げるという、そういった研究をやっております。
なるほど。あの我々 の、 あのデジタルの世界の基本が AX の25だったんですよね。はい、でそれがそれに、エラーテストというか FEC ですか。
はい、FEC
の機能を追加されて、それが新しいプロトコール、はい、FX の 2.5、
はい、そうです。
こういうのをやられていると。で一般的にそのアマチュアの通信でどういうところに影響があるんでしょうか。
そうですね、まあ、これ FX.25 自体があまり普及してないんで、どこに影響あるかというと、まあ、難しいんですけども、FX.25 を使うことによって、例えば X.25 であればパケットを送って1ビットでも誤りがあると全部捨てなくちゃいけないんですけども、それが1ビット2ビットは誤りで訂正が可能なので、パケットの到達率がかなり良くなるという形になります。
なるほど。あの今ですとこちらが送ったやつに1個でも誤りがあるともう1回送れと言われて、もう1回送り直さざるを得ないと。そうすると新しいこのプロトコルだと向こうである程度訂正するんで、送ったやつには誤りがあっても向こうで訂正されるから再度送る必要がないと、はい、そうなるとトータルの通信量が減る可能性があるということでしょうか。
はい、それを期待して、まあ、こういった誤り訂正を加えて実験をしているという形になります。
なるほど。逆にそのアマチュアの通信で今 AX25 を使っている通信ってあるんでしたっけ。
まあ、APRS という、例えば移動体で、例えば GPS を積んでいて自分の位置を例えば無線で発信して他の局に知らせるという、そういった使い方というか遊びをしているグループがたくさんありますので、まあ、そこのグループが使っていただければパケットのトータル率が良くなるという、そういう影響あると思いますけども、まだ FX.25 自体がそういった普及はしてないんで、まだそういったアマチュア界全体に対する影響というのは、まあ、ほとんどないという状況になっています。
なるほど。今あの APRS 位置情報システムというかですね、あの、まあ、相互通信システムではあるんですけども、あれに誤り訂正が加わると あそこで飛び交っている電波の数が減ると、こういうことの理解でよろしいでしょうか。
そうですね、ただ APRS の場合、自分から例えば30分に1回とかパケットを出すという形でやってますんで、例えば1つパケットが落ちたからといってそれの再送要求が入るということはまずないんで、パケット自体の通信量が減るというのはまあちょっと見込めないんですけども、例えばある局が出したパケットが確実に伝わる範囲が広くなると、そういった影響あると思います。
なるほどなるほど。そうすると今後そのアマチュアの機器、特に APRS をやっておられるケンウッドさんとかですね、アイコムさんの方に、持ち込むと効果が期待できるのかなと、こういう理解でいいんでしょうか。
そうですね、我々としてはそういう効果を期待したいところですけども、なかなかメーカーさんが例えばこういったマイナーなプロトコルを実装するというのは難しいのかなというのが今実情というか実感として持ってます、
うん、その AX25 が世の中にあまりにも有名で、長期間使われてきたプロトコルであるわけですよね。でそれの改良版ということになると、興味を示されるメーカーさんあるんじゃないですかね。
そうですね、ぜひメーカーさんが興味を持って実装していただけると我々としてもかなり嬉しいことになると思います。
いろんな面でですね、このプラグの組織の方が発言されるとですね、業界にドーンと波紋が広がるというのがですね、この業界の、なんか常識になっているんですが、その辺は波紋を広げる予定はないんですか。
そうですね、我々から見ると本当に波紋広がってるのかなって疑問なんですけども、そういった波紋が広がって例えば我々がやってることが世間に広まっていくことになれば嬉しいと思います。
はい、リスナーの方にも説明しますと、プラグのメンバーさんって非常にマニアックな方が多くてですね、技術的にも非常に高いところ面白い方が多いんで、ご発言にですね注目している、方が多いんですね。そういうところでこういう新しいプロトコルが出てくるとですね、広がりやすいな、もっと広がってほしいなと思うんですが、なんか広める機会とかこのハムフェア以外ないですか。
そうですね、まあハムフェア以外ということであれば、例えばまあFacebook とか SNS とかを使って、まあ、こういう興味がある人に集まってくださいっていうのは呼びかけていきたいなと思ってます。
なるほど。これ今後のアマチュアの通信にもですね、新しいプロトコルが増えるかもしれないという期待を持ってですね、今後の活躍を期待したいというふうに思います。最後にお名前とコールサインと団体名といただけますか。
名前横田和久、コールサインは JN1DFF、 クラブ名は、プラグパケットレディユーザーズグループになります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ご活動を記念しておりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
JA3SMT 池城です。いつも毎週金曜日には朝のスケジュールでキー局やっております。今日はカンハムに来まして、カンハムいろいろと皆さんに JLRS の宣伝をしに来ました。よろしくお願いします。ハムのラジオの
次は ARDF のブースでお話を伺いいたしました。
ハムフェア2024ということで、今日は ARDF というブースに来ております。はい、でこちらの方でいろいろと ARDF について、ね、お聞きしたいと思いますので、ね、どうぞよろしくお願いします。まずお名前とコールサインお願いします。
藤田浩二です。
北倉優太です。コールサインはないです。
あ、すいません、はい、ありがとうございます。コールサインないということで、その話もちょっと含めてですね、なぜなくてもいいのかというのを含めましてですね、まずリスナーの方 ARDF、ご存知の方はねもうよく知ってると思うんだけど、知らない方は知らない、当たり前なんですけどね、ちょっと ARDF について内容をご説明いただけますか。
はい、山の中とか、広いフィールドに発信機を隠してですね、それを受信機で探し出すっていう、宝探しみたいなゲームです。はい、一種のスポーツだと思ってますけど、はい、それほどハードではない、はい、っていうところで、
いわゆるルール言いますかね、そういうものってあるんですか。
あ、はい、まああんまり私自身意識したことはなくて、まあ、純粋になっているものを、まあ、あの地図にプロットしながらやっていくと、まあ、ルールについてと藤田君どうですか。
そうですね、あのさっき宝探しなんですよ、5個お宝、まあ、送信機が隠されてまして、それを、ね、2時間であのいかに多く見つけるかっていうような、まあ、簡単なルールです。はい、
あのやっぱり順番ってあるんですか、まあ、あの1番に来た人が1等賞とか、
はい、あの5個だったら5個の中で先にゴールした人が一番優勝に近い、でその5個取った人が、まあ、上位に入って、次に4個取った人でタイムでこう順位が決まると。
だからあの、まあ、発信機を見つけるという、あの、まあ、競技なんですけども、そのいくつ見つけたかというグループの中で順位付けになると。
そうですね、はい、
これってやっぱり、全部見つけなくてもいいというところから来てるんですか。
基本は、まあ、そのレベルに合わせてできるっていうのと、これ難しいのはあのただ足が速ければいいわけじゃなくて、本当に無線の詳しい人が無線のこう方向知識を生かして綺麗に送信機を見つけるっていうところでも、まあ、勝機があって、そういう人が結構5個見つけたりはしてます。
あ、なるほどね。だからあの単に、あの発信機を見つけるというだけじゃなくて、まあ、そこらのテクニックとか、まあ、いろんなところで、まあ、皆さんと競い合うと、そんな感じなんですね。あの昔あのフォックスハンティングという言い方のあったと思うんですが、それが ARDF との、まあ、違いというか、そういうのはありますか。
はい、あの基本的にはフォックスハンティングをきちっとこう、まあ、パッケージ競技にしたようなものなので、大体同じというふうに考えていた、同じようなあのゲームだと考えていただければあの問題ないと思います。
なるほどね、まあ、昔というか、まあ、フォックスハンティングなので、フォックスといって、まあ、発信機を見つけるというのが、まあ、主眼だったんですけども、それを、まあ、競技的に、まあ、先ほど順番付けじゃないですけども、どういうふうな見つけ方をするかとかも含めて、いろんな競い合いをすると、そういう感じですか。
そうですね、はい、
なるほどね。あ、それとあの先ほど最初にご紹介いただいたときにコールサインがないということなんですが、これっていわゆるアマチュア無線と ARDF の、まあ、関係というか、ね、そういうのはどうなんですか。
あの基本的には皆さんほとんどの方はコールサイン当然持ってるんですけど、あの私たちはとにかくこの宝探しがやりたいっていうのから入ったもので、これってあの受信機ですので、基本的にはあのコールサインなくてもですね、あの高校生とかでこうまだコールサインない人でも一応できるんですよ、はい、大体の人はあのアマチュア無線持ってて、ちょっとこう外歩いてみようっていう感じなので、基本的にはコールサインを持ってるんです、はい、
なるほどね。だからこの ARDF 自体が、送信はしないということなので、まあ、免許は不要ですよと、はい、これはあのお写真とかいろいろとあの飾っているこのブースにあるんですけど、結構あの若い方いますか、高校生ぐらいの方から多いと思うんですけども、そういう方々が割とやっぱり、まあ、中心という意味はあるんですけど、多いということですか。
そうですね、はい、結構ベテランの方もたくさんいますし、まあ、今日もね結構ブースはベテランの方が運用してて、で我々みたいに比較的こう、まあ、中間層の人もいたり、高校生も結構やってるんですよね、アマチュア無線連盟の方で、はい、
まあ、部活 の一環で私もこれの競技を知ったっていうところで、まあ、そういう高校が全国に何校もありますので、まあ、なので入り口としては高校の部活の一つっていうところが、まあ、大きな入り口にはなっているよう、まあ、私はそうだったっていうところですけど気がします。
だから、まあ、アマチュア無線という、まあ、このハムフェアってアマチュア無線が中心なんですけれども、そのアマチュア無線という枠を外れて、要するに、まあ、宝探し、最初おっしゃったように、そういうふうなものからもうスタートできる、割と、まあ、身近な、まあ、スポーツといった方がいいんですかね、そういう感じですね。
はい、そうですね。
なるほどね。あとちょっとお写真にもあるんですけども、全国大会とか多分県単位とかいろんなあると思うんですけども、そういう大会とかも催しが あるということなんですか。
そうですね、地方大会が年に数回、まあ、5、6回もうちょっとありますかね、で年に1回日本大会が あります。大体秋頃で、
もう日本大会というのはもういろんな都道府県いろんなところでやるという感じなんですか。
はい、結構エリア持ち回りことがあるんですけど、今年はワンエリアで、去年は東北ですね、というので毎年点々といろんなところでやってます。
この、まあ、
今年は群馬県でやります、
うん、
は
い、だからまあその年々でまあいろんなまあ、大きな全国大会ありますよと、でそれ以外に各都道府県地域で ARDF の大会があります、そういう感じですね。
そうですね、はい、
はい、で最後にお二人のこれからの ARDF にかける意気込みこんなことしたいなとか、ね、ありましたらよろしくお願いします。
はい、我々は受信機をですね、なかなかこう今日本で ARDF の受信機を作ってないので、自分たちでいいものを作ってこの ARDF を、まあ、受信機とともに広げてこうみんなをワクワクさせたいなというふうに思ってます。
なるほど。私ちょっとインタビューさせていただくときに気がつかなかったんですけども、この機械ですね、要するに受信機、それもなかなか手に入れるとかそういうふうなところも皆さんお手伝いされているとは、そんな感じですか。
そうですね、はい、現状は有志の人がこうすごい人たちが作っているというので、まあ、我々もこうそういうところでお手伝い、メーカー品があまりないものなので、はい、
いわゆるメーカー品というのがないというので、まあ、自作とかそういうのをいろんな方がお作りになっているので
。そうですね。
いかがですか、これからの抱負など、
まあ、私は正直あんまり競技の方をこう頑張るっていうよりはまあ、ちょっと遊んでるっていう感じに近くて、まあ、山の中入ってこんな探索するっていうのは非日常的でとても面白いんですよね、まあ、なのでそれにそうちょっと遊びで参加して で、まあ、でもだんだん興味が湧いてきたんで、まあ、もうちょっと上を目指そうかみたいな話はあるんですけど、まあ、基本的にはちょっと楽しみたい、体を動かしたいなぐらいな感じです。あとは、まあ、藤田君と一緒に受信機を作るのもすごい楽しいっていう、はい、他にも仲間がいまして、そのコミュニティがとっても楽しいです。居心地がいいと、そこを続けていきたいなと思ってます。はい、
みんな一丸となって ARDF に、参加していこうと、そんな感じですね。
そうです、
はいはい、最後にここのブースのお名前とでお二人のお名前をお願いします。
はい、C の146の ARDF の、ブースの藤田です。
はい、同じく北倉です。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
今回ねたくさんインタビューをいただきましたんでね、3回目ということで、
はい、
実はまだ来週は第4回目
があって、4回目もありますね
、はい、結構皆さんね、新しい会場でね、皆さんもういろいろとお話伺いましたんでね、
なんか我々もだいぶ張り切ってインタビュー回ったって感じも正直あるんですけど。
そうなんですよ、
ねえ、
ブースにいる時間が半分もなかったような気がします
本当に好きあれば、あそこインタビュー行こう、あそこインタビュー行こうっていう感じで、
そんな感じですね、いつもの常連 の、 インタブースに行かずに、うん、目新しいとこ行きましたんでね、結構、
うんうんうんうん、そうですね、はい、そんな感じもありますね、うん、
常連さん入れたらもっとすごかったのかなという感じ
です、うん、はい、ということでね、来週ハムフェアの第4回目ということでお送りしますのでね、お楽しみにということです。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの席はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただきますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
JR2KHB スナと、
JF7ELG コアタと、
JG1ITHQ と、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。